こんにちは。若手と三略して W2O FM エピソード225です。今回は二重窓の効果を感じている福原と、
ブラックフライデー何買った？な、古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2O FM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おい。買ってません。
何買ってない？
何も買ってません。
そうですか。いや、いいんですよ。不必要なものは買わないのが一番正しい行動だと思います。
その通りですね。
うん。欲しい時に欲しいものを買うと。はい。
正しい。
正しいと思います。
ブラックフライデー、割引率が高く見えているだけで、実は普段の方が定価が安いってという。
そういう。
良くない話もあるので、まあ。まあまあって感じです。
そうですね。ちょっと普段からウォッチしてるようなものじゃないと、やられる可能性はありますね。
全然あります。お気をつけください。ね、もう終わったけど。
うん、まあ、私もちょっと大物は買いましたが、わざわざブラックフライデーを待ってずっと価格見てたんですけど、別に、あれセールって言ってるけど変わってなくねみたいな。
うん、
感じではありましたが、まあ、それはまた、後ほどお話します。はい。
はい。じゃあ、本編に入ります。
行きましょう。
今回、私目からは、行動経済学という話、持ってまいりました。まあ、あんまりテックって、っていうわけじゃないんですけど、最近私が興味ある、はい、まあサブカルじゃないことみたいなところで持ってきました。行動経済学とは何ぞやというところですね。まあ聞いたことあるかと思うんですけど。
聞いたことない。
いや、そうですか。
あ、そのワードはあるが、本当詳細は全くわからない感じ。
なるほど。うん、Google で行動経済学と調べると AI がまとめてくれてるんですけど、心理学と経済学を組み合わせた学問で、人間の感情や直感による判断が市場や人々の幸福にどのように影響するかを研究します。
なんかめっちゃ身近な感じに聞こえた。
まあそうですね。人がどういう、こう心理状態になって実際に消費を行っているのかというところを、
なるほど。
まあ、研究している学問ですね。まあいろんな効果というか、なんとか効果、なんとか理論、なんたらなんたらみたいな、横文字がめちゃめちゃ出てくるので面白い。
なるほど。
なんか勉強した気になります。
勉強した気になるんですか？勉強してるでしょ。
面白いですね。でまあ、特に、なんていうんですか、ファイヤー界隈というか、お金界隈ですかね。
はい。
そういうところでは、自分の今買おうとしてるこの行動は、行動経済学上、どういう心理状態なのかみたいな。まあ、端的に言ってしまうと、マーケティングにやられてないかというのを、自己判断するのに非常に有効であると。
ああ、正しいな。なんか、マーケティングって、ネガティブに言うと、本来不必要なものを買わせるっていう。
その通りです。
そういう側面もあるっていう。はい。まあ、
本当に自分に必要で買おうとしてるのか、うん、ただマーケティングにやられただけなのかを、確定ボタンを押す前に振り返る手段として、この行動経済学はかなり有用であると。
もうめちゃくちゃ気になってきました。
ということで、まあめちゃめちゃあるんですけど、その中でも、まあ、よく聞くやつをいくつか持ってきたので、ちょっとだけ紹介しようかと思います。
はい。
注釈ですが、私、行動経済学別に博士取ってるとかそういうのでも全然ないんで、変なこと言っていたらまさかりおられてください。
うん、むしろそういうの欲しい。
はい。ということで、まず1点目ですね。
はい。
プロスペクト理論。
何やそれっていう。
はい。難しいこと言ってますね。
はい。
まあ名前は別にいいんですけど、これは何かというと、利益を得るときよりも損失を受けるときの方がダメージがでかいぞという心理状態ですね。例えばですけど、ブラムさんに1枚だけチケットを差し上げます。
チケットを。
で、そのチケットは、
はい。
2種類あってどっちかしかもらえません。
はい。
1枚目は、 50% の確率で100万円もらえるけど、50% の確率で0円になる。
はい。
2枚目は、絶対に50万円もらえる。
ああ、はい。
どちらを受け取りますか？
2 枚目かな。
じゃあ次に、また別の2種類のうちの1枚もらえるんですけど、
はい。
今あなたには借金が200万あります。
はい。
で、1枚目は、50% の確率で借金を全額チャラにするけど、50% の確率で何も起きない。
ああ、何も起きない。はい。
2枚目は、確実に借金を100万円減額します。
はい。
どちらですか？
お、これは、難しいな。まあ、直感だけど、1を選ぶかな。どう
ワンチャンチャラになる方を選ぶと、
うん。どうせ、借金はもうあるものだし、それが減らなくてもまあしょうがないかなっていう。
そうですね。
どうですか？
まあ、
はい。
実験結果によると、
はい。
ドラマさんと同じ選択をする人がほとんどであると。
ほとんどであると。
いうことですね。圧倒的に、その、はい、確実に成果が出る方を選ぶ、のを選ぶ人が多いと。
はい。でも、一番目の質問はわかりますよ。確実に成果を出る方を選んだ。
でもこれ、冷静に考えてほしいんですけど、
はい。
期待値って4つ選択肢あったと思うんですけど、全部100万円じゃない。全部50万。
うん。
違うか。1枚目の方は、期待値どっちも50万だし、
はい。
2枚目の方も、期待値はどっちも100万。
あ、期待値ね。期待値。
はい。
なるほど。
だから、こう、客観的に見れば、どっちを選んでも、まあまあ、別に不思議ではないというか。
うん。
でも、人間、自分のことだと捉えると、まあ、どっちかに偏ってしまう。
うん。
で、
うん。
この研究によると、どうやら人間は損失を回避しようとする傾向が強く出ていると。
はい。
いう結論を出していて、はい、まあ、つまり、200万円もらえるというメリットを捨ててでも、こう0円になって、損をするというのが嫌だと。
ゼロ円になるは損をする。まあそう思ったんですね、私も。はい。そうですね。
そうですね。
うん。
で、借金の方も、まあ100万減額されても、まだ100万借金があるっていう損失を回避したいと解釈されているらしいです。
そういうことなのか。なんか自分が思い立ってない心理を突きつけられた感じ。なるほど。
だからまあ、50万円もらえるよりも、50万円失うことの方が辛いみたいな感覚ですね。
うん。うん、その、
どういう、
はい、どうぞ。はい。
どういう時にこの話が出てくるかというと、
はい。
投資なんですけど、
はい。
あの、日々値動きがある中で、1日で50万増えた喜びよりも、1日で50万減った悲しみの方がはるかにでかいっていう話で、
はい。
意外とこう、リスク許容度。自分がどれだけの値下げに耐えられるかみたいな感覚が、おそらく本人が思っている2倍ダメージがある。
心理的にダメージがある。
はい。
ああ。
これが、さっきのチケットで、じゃあ1枚目の方。
はい。
無条件で100万か、0 or 200のところ。無条件で100万、または0 or 400とかだったら、どうすかっていう。
あ、ごめんなさい。もう一回お願いします。
無条件で100万円がもらえるチケット、うん、または、
うん、
50% で0円、または50% で400万だったら。
あ、なるほど。2番目を選ぶかな。
そうですよね。だからその、得られる利益の喜びと、失う損失の悲しみが大体1対2で損失の方がでかい。されてる。
ああ、ちょっとあの、私、真剣に、ある程度真剣に行動経済学を学ぶ必要を感じました。だって、うん、自分がそう思うけど、その理屈をちゃんと理解してない。うん。なるほど。
ねえ、おもろい。
良い学問ですね。
はい。で、これ、あとは、マーケティングとかで考えると、例えばガチャに、
ガチャ。
お金を払うは、はい、利益を得ようとして金を払ってるっすよね。
はい、そうですね。ガチャ。
それよりも、
はい、
一度手に入れたキャラクターが、お金を払わないとなくなるみたいな状況だと、人はより金を払う。
それは払うでしょう。でもそれはダメでしょう。あるの、そんなゲーム。
一応、僕が知ってる中では、甲子園芸みたいなやつで、
3
年育てたキャラクターが引退しちゃうみたいな。
しかもそれは説明できる。やっていい理由がちゃんと説明できる。なるほど。
何かを得ようとする時よりも、失っちゃうみたいな時の方が人間を強く行動するみたいな感じですね。
なるほどな。うまいな。
まあ、これと似たようなものでもう一個あって、保有効果というもの。
はい。
保有ってのは持ってるっていうニュアンスですね。
はい。
これ、自分が所有しているものの価値を、通常よりも高く見積もってしまうという効果が実験で認められていて、
はい。
これまた実験あるんですけど、人間をグループ A と B に分けます。
はい。
で、A の人には、まあ、100均では手に入らないけど別にブランド物でもない、ちょっといいマグカップをあげます。プレゼント。
マグカップ、はい。
で、B グループは何もあげないと。
何もあげない、はい。
で、グループ A の人に、あなたはそのマグカップいくらなら売ってくれますかっていうのを聞きます。
はい。
これ感覚的に古山さんならどうですか？いくらで売りますか？
これ、100均で買うよりちょい お高めな感じなんですよね。
そうですね。
それをいくらで売るか。いくらで売るかか。まあ、じゃあ、100均、まあ、じゃあ、元値が150円だとして、ああ、でもちょい高めに300円くらいで売るかな。
はい。そう。いいですね。まあ、ちょっと実験の結果とは違う数字ですけど。
はい。
これ B グループの人には、
はい。
同じマグカップに対していくらなら買いますかっていうのを聞いてるんですね。
はい。
で、B グループの人は、だいたい平均で350円と答えたみたいです。
B グループの人は、はい。なるほど。
350円ならそのマグカップを買ってもいい。
はい。
で、実際にプレゼントされたグループ A の人たちの平均は、
うん。
なんと850円。
うん。きっと、そう、私最初の値付けが低かったから、だけど、きっと同じ心理ですね。
まあそうですね、うん。利益を出そうとするのもあるでしょうし、ただ自分が持ってるものを手放すっていうことに対してかなりコストを感じて、
うん。
高く見積もってしまう。
そうか、これは、どっちかっつうと、A グループの人が高く見積もってるっていう話なんですね。でも B グループが
低くされてますね。
っていうよりは、ああ、なるほど。なるほどな。まあそうですね。
まあ、これもプロスペクト理論の一部みたいな感じなんですけど、もうもらったものを手放さなきゃいけないっていうことで、
はい。
ちょっと高く出したくなってしまうところがありそう。
まあなるほどね。それは、まあわかる。わかるし、うん。こっちは、わかる。わかるってしか言ってないな。プロスペクト理論は、え、マジかとかはちょっと思う気持ちがあったけど、こっちはほんとすんなり、まあそうだよねと思う。
そうですね。すでに持ってるものを手放したくないよっていう、これもまたもう一個話せる現状維持バイアスみたいなものも働いている。
なるほど。
じゃあこれがマーケティングでどうかっていうと、
あ、それが聞きたい。
最初にお試し期間みたいなやつを設けるのは、これに近い考え方ですね。
なるほど、お試し期間。なるほど。
お試し期間で、もうあなたはこれを持ってますよっていう状態にして、それを手放すタイミングを設ける。
なるほど。
すると、まあ、別に必要じゃないけど、今までできてたことができなくなっちゃう。払うか、ってなるってことですね。
うん、やりおる。やりおるな、うん。
やりおりますね。まあ現状維持バイアスも一応持ってきましたけど、これは人間よく聞きますかね。別に、行動経済学じゃなくてもよく
聞く。そうですね。経済学以外の領域で結構聞くかも。うん。そうですね。もうちょっと広い範囲で聞く。
ね。無意識に変化を嫌ってしまって、新しい行動を起こせないと。
うん。
何か嫌だなと思った時に、こう自分現状維持バイアスがかかってないかを考えるだけで、ちょっと、二の足を踏む瞬間が減るかもしれないですね。
なるほどな。いや、分かってるけど難しいけどね。うん、
まあ家計で言うと、保険安くするとか、
うん。
電気会社変えるとか。
そういうこと？ああ、なるほどね。
まあ、絶対変えた方が安くなるって分かってるのに、なんか変えられないみたいな、やつ、
うん。確かに。確かに。
じゃあ次。アンカリングですね。これも、まあよく聞くやつですかね。 きます？
いや、これはわからない。
なるほど。アンカってのは、アンカーのことですね。なんか差し込むみたいなニュアンス。
はい。
で、アンカリングと言うんですけど、これ最初に提示された数字にかなり引っ張られるという効果ですね。
かなり引っ張られる。はい。
かなり。だから、極端な例を出すと、実はこれ100万円なんですけど、今 90% オフで10万円なんですよ、みたいな話。
なるほどね。マーケティングだ。はい。
そうですね。100万のものが10万で買えるんですかってなっちゃうっていう話ですね。
うん、
最初から10万円ですって言われると、高いなって思っちゃうけど、先に100万っていう数字を出されてるから、ちょっと安く感じちゃうっていう。
なるほど。私、まさにそれにやられたかも。まあまあ、はい。
これはマーケティング目線なんですけど、
はい、
実験的には、掛け算の結果を、まあ、直感で答えさせるみたいな実験があって。
はい。
1×2×3×4×5×6×7×8 の結果を5秒以内に答えてください。5、4、3、2、1。
100。絶対そんなわけないけど。
100。はい。じゃ、次。8×7×6×5×4×3×2×1。5秒以内。5、4、3。
いや、さっきより考えてた。1000、もうちょい1個の。あ、違う。難しいな。10の9乗より小さいのか。
もう5秒超えてるのでダメです。
はい。
まあ、今まさに100と1000みたいな差が出たわけですよ。
そうですね。
考えても。
はい。
が最初に出てきた数字が1なのか8なのかで引っ張られてる。
そこが
という解釈ですね。
まあ今のはどっちかというと最初が考えなさすぎて小さく言いすぎたなっていう。でもまあそうか、引っ張られたのか。引っ張られたのかもね。そっか。なるほど。
掛け算してる数字全部一緒なので、どっちも同じ答えになるんですが。
もちろんそうですよね。うん、
研究の結果では中央値として8が先の時に2250。で、1スタートの時は中央値は512だったそうで。
なるほど。いや、ちょっと小さく言い過ぎじゃん、俺。
ちなみに正解は43。
ですよね、そう。だいぶでかくなるはず。ちゃんと考えてみたら。はい。なるほど。
はい。なんで、なんか、数字を2種類出された時は、ちょっとアンカリング効果を疑うと、正しい判断ができるかもしれません。
ああ、なんかその数字引っ張られてると。はい、そうですね。
NEXT。
はい。
アンカリング、じゃねえや。こっちです。参加コストですね。はい。これもよく聞きますね。
まあ、これはそうですね。
特に、ビジネスシーンもそうですけど、エンジニアの文脈でもたまに聞きますね。
うん。いやー、あるよ。超ある。書いたコードは消せないとかね。
いや、まさにですね。うん、でも、それはどっちかっていうと、保有効果に近いかもしれません。
あ、違うのか。なるほど。
サンクコスト、これはすでに投じた資本を損切りできないという心理状態のことですね、うん、何か利益を得ようと思ってお金や人とか時間を投資してきたけど、もう回収が見込めないと判断できているのにそれをやめられない、
うん、
まあありますね。
いや、もうね、ブスブス刺さってくるね、これ。
こんなんばっかり。
分かってるけど、分かってるけどさ。いやー、自分の気持ちを制御したい、ほんと
ですね。これの実験は、これですね。つまらない映画を鑑賞し続けるべきかどうかというところですね。
ああ、なるほど。
2時間の映画のチケットを1800円で買います。
あ、なるほど、買うんだ。あ、なるほど、はい。
買います。
はい。
で、映画始まって10分経って、いや、この映画つまんねって思った時に、見続けるべきか。
うん、
途中退出して残りの1時間50分を有意義に使うか。
見続けちゃう。
まあそうですね、僕も見ると思いますね。
見続けちゃう。サンクコストというものを聞いた上で、聞いた上でも見続けてる自分というものを容易に想像できる。
まあ、ちょっと映画のどのくらい面白くないかみたいな話もあると思うので、
間
違いには言えませんが。
まあ確かに確かに。
でここで言いたい、実験の結果が言いたいのは、
うん、
本来、その映画を見る続けるかどうかっていうのは、その面白さだけが判断基準であるべき、
はい。
なんですよね、
はい。そうですね。
面白くないのに見る理由がないんだから、面白くなかったら見ない方がいいんですけど、
はい。
でも1800円払ってるしなって思っちゃったらもうそれ参加コスト。
うん。なるほどね。
なんか判断基準、違う。どうするかを選ぶときに、今までに投じてきたものを判断基準に含めてしまってないかを考えると、ちょっと合理的な判断ができると思われます。
もうこの映画の例えで言うと、もう 100% 出るのが正しいとおっしゃってる。
まあ、もういっかって思うくらいはつまんない映画なら出ちゃってもいいんじゃないって感じはしますね。
すごいな。もうなんかこれを見続けると自分の心に良くない、なんかネガティブな影響を及ぼすと思ったらさすがに出ると思うけど、そうじゃないとか、この話を聞いてすら。
まあ、もう一個あります、実験。
はい。
ある映画のチケットを、まあ、と同じく1800円で買います。
はい。
で、このチケットをなくしました。
なくしました、はい。
はい。なくしたけど、もう一回チケット買ってでも見るべきかどうか。
映画はまだ見てない？
見てない。
あ、
それこの映画は別につまんないかどうかはまだわからない。
わからないですよね。
見たいと思って買ったチケット。
買うんじゃないかな。
うん。
1800円くらいっていう気持ちもある。
まあそうですね。金額の問題もありますけど。
普通は？普通はつがこの、参加コスト的に言うと？
一度なくしてしまったチケットの代金が参加コストだと言ってるですね。
はい、ああ。
だからもう一回買ったんだから、見ないといけないって思ってしまっていたら、まあ参加コストとして
捉える。じゃあ、完全に参加コストに操られてる、これ。
まあ、仮に3600円になったとしても、その映画を見たいと判断したんだったら、まあそれは合理的に。
ああ。
選択してると思うんですけど。
違いますね。
一回買ったんだからって思っちゃったなら、ちょっと参加コストにやられてるかも。
いや、ほんと、過去の自分を、その判断を応援してあげたいみたいな。参加だな、参加コストだな、これ。3600円払っても見たいとはついぞ考えなかったな。なるほど。
いや、そうっすよね。身につまされますね、コロゲ大学見て。
いや、ですね。
めっちゃ喋ってますが、あと2個ささっといきますかね。
ささっと、はい。
メンタルアカウンティングという概念。
はい。
これは、まあ、心の会計というところなんですけど、
はい。
ちょっとこれもまた実験ささっと。
はい。
映画を、また映画なんですけど、
はい。
映画を見に行こうとして10ドルの前売りチケットを買いました。
10ドルの前売りチケットを買った、はい。
はい。しかし、劇場に入ろうとして自分がチケットをなくしたことに気づきました。
あ、またなくした。もう
一度10ドルを払って映画を買い、チケットを買いますかと。
なくしすぎでしょ。まあ、これさっ
き同じですけどね。
はい。あ、もうチケット買っちゃった。
これ買いますかっていうことで。
あ、買いますか。
質問で。
はい、買いますか。はい。私、今、回答求められてる？
でもさっきの回答だと買うですよね。
まあそうですね、はい。
で、もう一個質問があって。
はい。
一人10ドル、かかる映画館に映画を見に行って、
一人10ドル。
その場でチケットを買おうとしたときに、
はい、
10ドル紙幣をなくしたことに気づきました。
今度お金を
まだチケットは買ってない。
はい。
そう、お金そのものをなくした。
はい。
で、じゃああなた10ドル払って映画のチケットを買いますか？
お、自分の心の動きが面白いな。なんか買わない気がする。
おー、なるほど。研究では、最初の質問では 46% がもう一回チケット買うって言ってるんですけど、
はい。
2個目の質問では 88% の人が買うと答えた。
あ、買う？お、初めてなんか行動経済学と逆の行動を取った。
これ、心の会計ということで勝手に無意識的にその10ドルの会計先を考えてしまってるっていう話なんですけど、今回の場合だと、一回10ドルで買った場合、それはもう娯楽費っていう勘定に入っていて、
うん、
もう一回娯楽費に使うとちょっと娯楽費として高すぎるなって思っちゃう。
うん。
でもなくした10ドルは別にどこの会計にも含まれてなくて、娯楽費という予算をまだ消費してないので、変えてしまうと。
なるほどなぁ。これ難しいですね。多分私、前の質問から、まあ、基本的なきっと、つまんない、映画はつまんないんだろうみたいな、こう、刷り込みがあった上で。 ちょっと選択したような気持ちもする。なるほど。そっか、普通は、
ねえ、
まあ、買うんだ。80% もの人が買うんだ。なるほど。
88% なの、まあ、90%
っすね。ああ、ほぼ、すごいな。
どっちの選択だろうと、10ドル、マイナスなことは変わらないんですけど、
うん。
まあ、なんか、タイミングとか、状況によっては、払っちゃうっていう感じですね。
なるほど。いや、なんですか。ちょっと今回の、ちょっとためになりすぎませんか。いいですね。
でもちょっと最後。
はい。
これもシンプルですね。バンドワゴン効果。
はい。
名前の通り、バンドワゴンって、スーパーとかの特売ですカゴですね。
はい。
人が、群れてると、
うん、
お得なんだと判断して別に欲しくもないのに買ってしまうというやつ。う
ん、ああ、これは私は、なんですか、解毒ができてるかも。もう逆に行列は敬遠する。
そうですね、僕もそっち派ですね。
ああ、やっぱり？ああ。
まあ、単に待つというのが辛いのもありますが。
そう、そこで自分の時間を消費することにすごい危機感を覚える。
あ、違うな。
いや、あと、ザイダー、まさに他の人たちはバンドワゴン効果で並んでるかもしれんっていう思いがありますね。
ああ。
思ってる、すでに。うん。
そういう。確かに、それありますね。
うん。そういう人がいっぱいいることも知ってるんで。
ね、この並んでる人たちが本当に欲しいと思ってるかわからない。
うん。思っちゃいますね。
そういうことに気づいてる。じゃあ、行動経済学で自分の行動是正できてますね。
やったぜ。勝った。ようやく最後に。なるほど。
まあ、ということで、ちょっと長くなりましたが。
はい。
いや、これ、7種類ご紹介いたしました。
はい。めちゃくちゃ参考になりました。ちょっと、お勉強しようかなと思いました。
うん。僕もちょっと、真面目に本を読もうかなと思っているところです。
そうですね。日々の自分の行動にフィードバック、できそうですね。で、まあ、効果としては、マーケティング効果を無効化できるというか、そういうことですよね。
そうですね。本当に自分の判断でお金を使えるようになりたい。
うん、はい、そうですね。欲しくないものを買う。見たくない映画を見る。
うん。
そういう行動から解放されると。はい。とてもためになりました。ありがとうございます。どうしようかな。ちょっと、もう時間が時間なんだけど、チラッと話していいですか？
お願いします。
はい、じゃあ私の方の話なんですが、スマホ変えましたという話です。
変えたいな
ぁ。私は Android ユーザーなんで、もともと Pixel 6 Pro を使ってました。3年前のスマホですね。うん、で、最近 Pixel 9 が出たんで、Pixel 9 Pro XL というのを買いました。で、ですよ。早速、先ほどの、はい、福原くんの行動経済学、さらにアンカリングにやられてるなとちょっと思った。やられたつもりはないけど、その要素もあるなと思って、なぜならばですね、これかなりお高いんですよ。
まあそうですね。
普通に定価が177,900円。で、さらに私保存容量 256GB を選んだんで、結果で192,900円なんですよ。
うんうんうん、
バカ高くないですか？約20万ですよ、うん。
パソコンですね。
ところがですよ、私、スマホゲーに毎月せっせとお布施してるんですね。
はい。
はい。そのおかげ、まあ、まあ、そのおかげか、Google Play から、Pixel Pro、Pixel 9 Pro XL を 40% オフで買えますと。
すご。
40% オフですよ。マジか。まあ、11万ちょいになるのかな？
でかすぎますね、それは。うん、
でも、これ本当に最初に20万の価値があったのかって、これはマーケティングにやられたんじゃない？本当に利益を出そうとしたら 40% オフなんてすんのかみたいな。
まあ、確かにそうっすね。
まあ、ちょっと、やられてる感は否めないですが、ただ、一応買った理由はあって、別に3年前のスマホだけど、特に速さか。あと容量とか全然不満なかったんですね。全然使えるわ。うん、ただ、バッテリーがね、やっぱどうしても。
いや、そうっすね。
うん。1日1を持つんですけど、ギリなんですよ。なんか、 家に帰り着いた時 20% みたいな。
いや、わかります、うん。電車でスマホいじってるともう、着いた頃にはなくなる。
そうそうそう。まあ、対策としては別にモバイルバッテリー持ち運べばいいんですけど、いいんですけど、点々点みたいな。
うん。
で、そうですね、ほんと昼くらいまで、あ、ヘビーにゲームとかしちゃうとすぐ昼くらいなくなっちゃうんで、まあ、この辺で買い時かな、みたいな思いましたね。はい。まあ、あと、先ほど値段の話もしましたけど、下取りプログラムがあって、それでも、Pixel 6 Pro が6万くらいで下取りしてくれる？
お
ぉ。ただそれは、現金じゃなくてポイントなんですけど。
うん、まあ、買い替えなら特に問題ない。
で、
うん、
でこれは Google ストアで買ったんですけど、Google ストアのポイントは使いどころが少ないっていうのが、それをとても問題であるんですが、まあまあいいかということで、まあ買いました。はい。でですね、感想です。レビューです。はい、Pixel 6 Pro は 6.7 インチかな。で、Pixel 9 Pro は、Pro XL は 6.8 インチで、ちょっとだけ広い。ね。ほぼほぼ変わんない。
だけど、ってついたのにあんま変わんないですね。
うん、あ、そう。ちなみに私結構スマホの画面はでかければでかいほどいいと思ってる人間なんで、一番でかいの買ったんですけど、Pixel 6 Pro って画面の縦の縁がなんか微妙に湾曲してるんですよ。もうそれがいいと思ったことは一切ないんですけど、多分まあ技術の無駄遣いですよね。
デザインですね。
うん。もうね、一番ひどいのはそのおかげでフィルムが貼れないですかね。
ああ、そりゃ、まあ、死活問題ですね。
まあ、あるんですけど、すごい超簡単に貼れるガラスフィルムとかあるじゃないですか。
うん。
ああいうのがなくても、なんか超めんどくさいフィルム、しかも高いやつを貼るしかないみたいな。
なるほど。
うん、いや、ほんともうね、ふざけんなよ、Google みたいな。思いながら3年使いましたけど。で、その湾曲がなくなった効果が思ったよりでかくて、なんかだいぶでかいんですよ、画面が。うん、なんか、あ、本当湾曲はダメなものだったなというのを再確認した感じです。
いや、そうですね。実測値よりもやっぱ体感が大事ですよね。
あ、ですね。本当体感めっちゃ疲労です。はい。まあ、あとまあ当然ですけど、CPU もちょい新しくなってるんで、ゲームも問題ありません。もう正直これだけなんですよね。元々のスマホに不満持ってたわけじゃないんで。
うん、
まあ以上なんですが、問題はあって、私、パスワード管理だけはかたくなに自前のアプリでやってたんですけど、もう2013年から使ってたんですね。だからもう10年弱か、9年くらい使ってたアプリがあったんですけど、ソースコードが手元にないんですよ。いろいろ不幸な事故が重なって。
なんと
ですよ、ほんと。ねえ、GitHub で公開とかしとけよ、みたいな。で、まあ、なので、まあきっと今ビルドし直せば、で、そのアプリがインストールできなくて、で、きっとコードがあって今ビルドし直せば入るんでしょうけど、それも、お別れするしかないと。
ちょっと寂しいですね。
だいぶ寂しいし、結構ダメージでかくて、まあしょうがないんで今、なんつか、セカンドタブレットみたいなものがあって。
はいはい。
まあ、アンドロイドのタブレットを持ってて、まあ、ハーウェイのメディアパッド M5 ってやつなんですけど、まあ、そっちにはまだ入るつか、そっちはもう OS バージョンアップされないんで、そっちには入るんで、まあ、とりあえずそっちでパスワード見るみたいな、すごいめんどくさい運用になってます。はい、まあ、なので、うん。まあ、しょうがないんですけど。これは
Google さん。これを機に作り直しますか。
いっそね、ちょっと、そう。多分側とかは、この前のエピソードで紹介したカーソルとかで即できんじゃないかなと思ってるんですよ。
うん。
ただ、暗号のロジックのとこだけ、もちろんパスワードは暗号化して中に保存してたんで
、はい。
それを複合できるかが、あれ俺どうしてたっけみたいな。
ああ、まあ確かに。全く新しいアプリを作るのとはわけが違うんですよね。そうですね。今あるものを複合できるアプリを作らなきゃ。
そう、うん、そうしたい。けど、どうだろうみたいな感じですね。まあ今は、もうちょっと長いものに巻かれようかなと思ってます。何か。はい。
まあ、そうですね。 時代ではある。
うん。はい、そんな感じです。おすすめできていいのかな？私的にはこれ、おすすめできるかっつうと、ちょっと元値段が高すぎるんで、
うん、
私みたいになんか、すごい高額というか、めっちゃディスカウントを効くクーポン持ってる人にはおすすめします、ですかね。
なるほど。
ちょっとこのスマホ20万で買うかって言われたら、うーんって思う。買っといてなんだけど。まあ私は、あのディスカウント効いてるんで満足です。はい。
そうですね。
はい。って感じです。じゃあ、今回この辺ですかね。
はい。
はい。じゃあどうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。